こんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今日は2人
珍しい。
そうですね、まあ、ちょっと2人の状況で、まあ、今日に関してはニュースっていうよりも、まあ、もう年末なので、
はい、
ちょっと全体で振り返り、今年の振り返りをしたいなっていうところですね。うんうん、でちょっと去年、一昨年は森さん、ファブリックトークの森さんとかも含めてやってたんですけど、うん、ちょっと今年は、シリアトークメンバーだけでやろうと思ったら、今日集められたのが2人っていうところ
で招集できたのが2人、
はい、
もうなんか鉄道と出張の時に話してる延長でしかないんですけど、私からすると
すでにこの話でまあまあしてる気がする。
まあまあ2人でいろいろなんか移動の合間とかしてる
ですよね。
はい、
じゃあ沼津さん、なんかあります？今年なんかこういう、まあ、はい、なんか特定のニュースでもいいですし、なんかこういうトレンドが起きたなっていう。
はい。まあ、いくつかあって、一個ずつやっていくんで、なんかその鉄道から補足とか、コメントとかあれば、やってもらいたいんですけど、はい、一個目が、まあ、一つ、先月ぐらいの記事で、クランチベースニュースかなんかで、その D2C 投資を VC がかなり控えてますと。
うん、
で、具体的には、2021年と比較したのかな。
はい。
で、97% 減っていう、
はい。今年が確か1月から11月にかけて130ミリオンぐらいしか調達してないっていう話でしたね、確か。
はい、そうですね。なんで、まあ、2021年って、まあ、コロナど真ん中で、あの時って e コマース系の株とかを含めて全部スパイクしたので、実際にすごい、ね、e コマースのペネトレーションレートもアメリカですごく伸びたりとかして、でそこでそれを追い風にすごい金額が調達してたブランドもあったんで、まあ、そういう背景もありつつ、まあ、ここまで減っているっていうのは、まあ、一つその、まあ、もともとこのすごく言われてた話ですけど、リテールとかブランドってテック企業とはやっぱりエコノミクスが違うのに、ちょっとそのテック企業っぽい評価をして、まあ、それを正当化するためにすごいみんなメタとかグーグルとかに広告費突っ込んで、数字トップラインバーって伸ばしていくみたいな、そういうゲームが多分この10年ぐらいあったと思うんですけど、
はい、
それがちょっと一段落して、まあ、よりそのもともとブランドとかに投資してたようなプレイヤーが、まあ、また戻ってきてたりとかで、ブランド側もなんかとにかくトップライン伸ばすっていうところよりは適切に伸ばしつつなんか利益も出していくみたいな、その適正化っていうところがなんか、うん、次の動きとしては出てくるのかなっていうのを感じましたと。
まあでもやっぱりスタートアップ、その2021年、あと2022年の上半期とかは、スタートアップ業界全体がもう、なんか変に盛り上がってたと思うので、
はい。
なんでそれも多分あって、もう何でも投資できちゃうっていう感じでしたよね。
あの時って、本当2年前なのってぐらい違いますよね。
そうですよね。
なんか、
うん、まあ、そういう意味ですと、今年は、それこそその、調達に苦しむっていうところもあれば、それこそ我々もいろんな外屋企業とか、その、EC 企業と話しても、もう、なんか次は調達できない前提で動くみたいな話とかもあったと思うので、
はい、
まあ、それを、踏まえた上でやってますけど、やっぱり、まあ、環境としては割と大変でしたよね。いろんなシャットダウンが起きたじゃないですか。
いやー、そうですね。シャットダウンもそうですし、身売りとかもすごく多かったじゃないですか。
そうですね。
それこそね、まあ、パレードと下着の D2C もそうですし、ですね、うん、例えば D2C のフル株で言うと、ダラーシェーブが、
そうですね、
ユニリーバがダラーシェーブを売却するっていう。
それこそ、ウォルマートがボノボスを売却。
あ、そう、あ、これ、それ今年だっけ？
今年なんですよ。
今年か。
今年なんですよ。いろいろ起きましたよね、今年は。
いろいろ起きましたね。
あと、バンムーフが破産申請したりとか。
バンムーフ、そうだ。
ありましたよね。
バンムーフ、すっごい昔に買おうかと思ってて、いや、なんか今ここまで大きくなってんじゃん、みたいなこと思ってたら、急にね。
そうなんですよね。
はい。森さんと一緒に多分バームーフ、原宿に試乗しに行きましたけど。いやー、そうですね。
なんで、まあ、あとソイレンとか売却したりとか、もうちょこちょこなんか起きてたりしてたんですけど、はい、 まあ、ただ、なんかそこまで悪くなかった面で見ますと、上場何件かしたので、まあ、それは割と、まあ、無事エクジットできたのはすごい良かったなと思うので、まあ、もちろんインスタカートが一番大きかったと思うんですけど、はい、インスタカート、クレビオの2社ですね。はい、最近 のクレビオのニュース見ました。ショピファイが、なんか 44% の株式を、なんか所有してるっていう
。そんな持ってんですね。
はい。なんか元々上場時 11% だったんですけど。
買い足したってことですか？
多分買い足したのと、あとワラントとかいろいろ持ってたので。
ああ、なるほどね。
それで今なんか 44% 持ってるって、もうほぼショピファイの会社って。
これもうあれじゃないですか。もう買収しちゃう
流れですか、ね、可能性もありますよね。
なるほ
ど。でもなんかこのインスタカートクレビオ以外にも、バーケンストック、したり、あとオデティとか、カバーとか、はい、何社か、このリテール業界では、上場していたので、まあ、それが引きつ、まあ、続くといいかなと思うものの、はい、まあ、調達っていうところは、引き続き厳しいっていうところですね。
はい、ですね。なんで、まあ、なんか足元で我々がね、出資してる先もそうですし、話してる先って、結構黒字化いつしますみたいなのが明確になんかマイルストーンであるので、それがなんかまあ、この、なんつうの2021年とかそれ以前からすると考えられない環境にはなったなっていう。
そうですね、まあ、そういう意味だとこれこそその沼津さんも多分去年の終わりから言ってましたけど、そのやっぱりなんかマインドセットのシフトが明らかに起きてるっていうところで、うん、まあ、その戦略的にっていうところもそうですし、その、まあ、その黒字化っていう狙うところもそうですよね、
うん、そうですね。なんで、まあ、ね、それはだから、まあ、リテールとかブランドってやっぱ物販なんで、うん、なんか、うん、テックみたいなそのソフトウェアがスケールするのとはまた全然ビジネスのなんか本質が違う、中身が違うから、省流が。なんかこういう形の方が、まあ、まあ、今更ですけどね、まあ、そもそもやっぱり、なんていうか、合ってるんじゃないのかなっていうのは思いますけど、うん、まあ別にだからといって、そこに対して投資することが違うとか、そういう話でもないと思うんで、逆になんか、バリエーションが適正化されたから結構、ね、バシバシ投資してるシード系のシードとかプリシード系の、あのね、あのファンドとかもあったりして、
うん、
なんかそこはどれぐらいのなんかサイズ感のエグジットを見据えてやるかなのかなっていうのは思いますけど、でそれが1個目ですね。自分その、はい、いわゆる D2C の投資環境の変化っていうところと、でもう1個は、まあ、鉄道と一緒にいろいろな人たちと話してる時にもすごく感じてるんですけど、ホールセール、やっぱその D2C 戦略だけじゃなくて、特にその消費財に近いようなブランドっていうのはホールセール戦略がもうなんていうか必須っていう状況ですかね。でむしろホールセールの方が中心で、なんかブランディングとか、なんかそういうところで D2C みたいなのを組み合わせるみたいな、なんかそういうぐらいの温度感になってきてるのかなと思ってて、でホールセールのいわゆる戦略と、まあ、リテールメディアを活用みたいなところが、なんかセットで結構、今年全体で見たときに、そっちにかなりやっぱりシフトするブランドが増えたなって感覚です。
まあ、それこそそのシフトをするために、今年とか場合によっては来年ちょっと犠牲にしてでも、うん、例えば売上そこまでの伸ばさずに、まあ、その D2C のマーケ予算を切って、で、卸の戦略により集中するっていうブランドを、いたりすると思うので、なんでまあ、本当にその一応なんか一つを捨てるっていうわけではないんですけど、まあ、よりそこのミックスをより考えるようになったっていうところですね。
そうですね。なんでだから人のし、なんか中にいる人のなんか、種類も変わるのかなと思ってて。
ああ、確かに。
そうですね。なんかその D2C がすごい得意なチームっていうよりは、まあそれはある程度やりつつも、どちらかというとそのホールセールの対外的な交渉とか、うん、なんかネットワーク持ってる人の方が結構、まあ重宝されたりとか。
そういう意味だと、マーケティングのなんか考え方とかも変わるんですかね。その、いわゆるその、よりその、ダイレクトな広告っていうよりも、なんか違うパターンの広告とかを出すようになるんですか？
多分アワネスの拡大みたいな方にもしかしたらなんか寄るのかもしれないですね。うんうん、結局そのコンバージョンみたいなところを追っていくっていうよりは、
うんうん、
まあ、その結果、そのリテール、チャンネルで、ホールセールのチャンネルで、まあ、買われてるとかでもいいですし。
そうすると、野外広告とかそういうところにも結構手を出すブランドもいるっていうことなんですかね。
もうあると思いますよ。うんうん、なんか例えば最近、スタートアップで、なんだ、トラックのに広告載せて、日本でもあるけど、はい、日本はさらに、音楽流れてめっちゃうるさいんですけど、アメリカはなんか音楽はないんですけど、 あの広告載せて、それをなんか、あのその、なんていうの、在庫として販売する、いわゆるその野外広告のまあスタートアップが、アドジャイルでしたっけ、アドジャイルかなんかっていうところがあったりとかして、なんかまあそういうところにあの出向したりとか、あとはやっぱリテールメディアですよね。あの、アマゾンとか、それこそウォルマートとか、
インスタカートとか。
インスタカートとか、そういうところに結構出向していたりとか、あとなんか、これもだからどこまで今やってんのか分かんないんですけど、自分の理解だと、なんかメタに対して、メタ上で、例えばウォルマートとして出向するんだけど、それウォルマートとして、あのそのウォルマートに出品してる、そのブランドの広告を出してあげるみたいな、メタ上で、なんかそういう、そういうその、で、ウォルマートへの集客を促すみたいな、そういう広告を、ウォルマートが自分たちのそのマーケットプレイスの出品者と協力してやったりとか、ファーストパーティーデータしか使えないから、ウォルマートとして出向するみたいな感じでやってたりとか、なんかそういう話とかよく聞きますね。
はい、そうですね。まあ、多分次のなんかトピックに関しては多分共通で僕と、
ね、
多分沼さんが多分
つながってますね。これ前の話と、
はい、あのやったと思うんですけど、やっぱりまあクリエイターブランドが今年非常に伸びた、年かなっていうところで、結構メインストリーム化一部したのかなっていうところは、まあかなり今年の、トレンドにもなったのかなと思いますね。
これ一番有名なやつだとプライムですか？
おそらく、まあ、プライムか、スキムズか。
ああ、まあ、なるほど、そっかそっか。
の。
確かに。日本だとスキムズかもね。
ああ、そうなんですね。まあ、まあ、そうですよね。あの、キム・カーダシアンが、運営してるので。う
ん、プライム、日本だとあんまり知らないかもね。
まあ、そうですね。そもそもスポーツドリンクが、あのそこまで、やっぱり市場が全く違うので。で、あの、一応、スキムズですと、まあ、下着ブランド、
はい、
して、運営していて、今年、多分750ミリオンぐらいの売り上げ予想だったはず。
うん、
なので、今年、まあ、メンズにも展開しましたし、
そうですね。
あの、NBA と提携したりとか、はい、いろいろ動きがあったので。
750ミリオンっていうのは、もう1000億超えてるってことですよね、多分。
そうですね。しかも、これも、これもよく、沼津さんと、よく話すあれですけど、ほとんど D2C で売れてるっていうのはすごいですよね。いや、本当
ね、化け物ですよ。
あのさっき話した卸の話が
結局そのいやこのスピード感で、あ、そのプライムとかも今1000億ぐらいいってるんですか、ね、2年目とかで、
1.2 ビリオンですね、今年の輸送売上が、
はい、すごいですね。でそれがなんか2年目でっていうのって、そもそも D2C でもほぼ不可能みたいな話だと思うんですけど、はい、まあホールセールだったら確かにやれんのかねみたいな話をしてて、うん、スキムズはもう完全 D2C なんで、あのもう4年目ぐらいですかね、
多分 4、5年ぐらいやってるんじゃ
ないですか、ね、4、5年目ぐらいですよね、うん、でそのキム・カーダシアン の、まあ、あの発信力を利用活用して、多分 EC とたまにポップアップやったりとか、うん、ちょっと一部ホールセールやったりとかって、そんな感じだと思うんですけど、多分 95% 以上はオンラインなんじゃないかなと思うんですけど、うん、
まあ、それと比較するとプライムはほぼ 100% 卸なので、
うん、
そこはやっぱり大きく違う戦略を取ったなっていうところですよね。
そうですね。スキムズってやっぱ単価もそんな安くないですし、やっぱ、うん、なんか全然消費財ではないので、あ、まあ、アパレルというかなんで、なんか、まあ、ブランドとして本当になんか自社の体験で売ってるみたいな感じで、うん、まあ、消費財の方はね、やっぱそういうホールセールで伸ばすみたいな風にもうなんか全部が向かってると思うんで、うん、なんかその商材の単価によってなんかその境目ってどれぐらいなんだろうねって話を鉄道ともしてたと思うんだけど、
そう
ですね。そうなんか、ね、あの、例えば、なんか中華ソースの会社が、じゃあ、
はい、
何パーオンロシだよね、それ単価大体これぐらいだよね、で、なんか、違うブランドは、大体平均単価100何十ドルとかで、D2C が8割だよね、みたいな。なんかその境目ってどこで分かれんだろう、みたいな。
はい。はい、あそこも、いろいろ。そうですね。まあ、クリエイターになると、なんかプレミアムがつくのかとか、そういう話も多分いろいろ考えられると思うんですけど、まあ、今年は、まあ、それこそ、あの、セリーナ・ゴメスのレアビューティーとかも、確か今年多分300ミリオンぐらいの売り上げ、を、出したり、あと、まあ、フィスタブルズ、ミスタービストのやつとかも100ミリオン以上の売り上げ、を出すと言われて、いる中で、まあ、結構、クリエイターブランドが、かなり、一歩、踏み込んで、出るのかなと思うので、まあ、レガシーブランド と対抗する人たちが増えたっていうところですね。うんうん、
そうっすね。フィスタブルズの数字はもうオープンになってるんですか？
いや、100ミリオン以上っていう、数字はなんとなく出てるっていう、ま
あ。なんとなくっていう感じですよね。はい、うん。なんかそこもやっぱり、ちゃんとその、クリエイター自身のファン層が誰なのかとか、
うん、
なんかそこの相性みたいなのをすごいよく考えてやってるんだろうなっていう感じですよね。うんうん
まあ、あとやっぱり各そのさっき話したプライムもそうですし、レアビューティーもそうですし、スキムズもそうですし、フィスタブルズもそうですし、まあ、それ以外でチェンバレンコーヒーとかいろいろそうなんですけど、はい、しっかりしたチームがいるので、
う
ん、後ろに、
うん、そうですね。
で多分ほぼ全部、クリエイター自身が CEO ではないので、
うん、
なんでしっかり運営するチームがやっぱりどうしても必要になるっていうところですね。
CEO ではないが、かなりそのオーナーシップを持ってコミットしてるところがうまくいってる印象はありますよね。
なんで、まあ、大体 CCO 的な立ち位置で、うん、まあ、特に多分フィースタブルズの、ミスタービーストとかめちゃくちゃ関わってるので、
なんで、ミスタービーストがね。
そうですね。もちろん、その、なんか、日常的なオペレーションには関わってないんですけど、結構、ほとんどの判断には彼は関わってたりするので、そこら辺ですよね。
じゃあ味の開発とかも彼やってんすか？
あ、やってます、やってます。
これはちょっと甘みが足りないみたいな。
はい。めちゃくちゃやってるのと、あと、めちゃくちゃチョコレート業界の勉強してるので、
あ、そうなの？
いろんな、その、例えばハーシーの歴史とかめちゃくちゃ調べてますし、うんうん、業界の数字とか全部言えるようになってるので、
なるほどね。
やっぱり、めちゃくちゃビジネスマンです。
ビジネスマンだよね。
うん。
うんうん、チェンバーレインコーヒーとかどうなんですか？お父さんが結構やってるんですかね？
いやいや、あそこもしっかり、CEO 採用して、結構その、確か、元レッドブルかな？
なん
かまあ多分本当に業界の、人を採用してますし、エマチェンバーレインもめちゃくちゃ関わってますね、そこは。
なんかそれって、なんかその、まあ、なんていうか、YouTube っていう、まあ、ディストリビューションのプラットフォームがあって、まあ、そこでもマネタイズできてたわけじゃないですか。
はい。
その YouTube でのそのマネタイズが前よりも難しくなってから、そういうちょっとブランドとして稼いでいくというか、その自分たちの知名度とか、インフルエンス力を活用していく方向になったっていうわけなんですか？
もちろんこれ人によって若干違うとは思うんですけど、ミスタービーストとかに関しては、やっぱりその、まあ、どこまでそもそもアドセンスの売り上げに頼れるかっていうのもありますし、あとミスタービーストはちょっと特殊なチャンネルなので、あれだけの再生回数を持っているとそもそもブランド側が広告出せない時もあるんですよね、はいはい、億単位で出せなくなっちゃうので、
確かに
1億1本の動画で出せるかって言われたら結構厳しいじゃないですか。
うん、確かに。
なんで、まあ、そうすると自社の自分のブランドを宣伝した方が効果がいいっていうところも、あったりするのと、まあ、あとその最終的にそのどこかのタイミングで皆さんコンテンツ作らなくなるので、その時に一応生き延びるためのブランドっていうのは一つ重要なのかなっていうところと、まあ、あと最終的にそっちの方がアップサイドがあるっていうところですね。
うん、なるほどね。結構だから、その、この数年でババって立ち上がってきたブランドがどこまで続いていくのかっていうのをね、
うんうん、
見ていきたいところではありますよね。
ですね。
うん、で、それが3つ目です。
はい。
で、4つ目は、ちょっとその3つと比べると地味かもしれないですけど、まあ、ショピファイの勢力拡大みたいなところはあるのかなと思ってて、
うん、
これ、2PM っていうメディアで、Shopify owns D2C っていう、なんかそういう記事があって、まさに、
はい、
その内容でもあるんですけど、結局その、まあ、Shopify 自体が D2C ブランド始めるって言ったら、大体みんなアメリカだと Shopify 使うの、
うんうん。
で、最近、特に今年、それこそ、まあ、ダラーシェーブが売却された話もありましたけど、ダラーシェーブ自身が、もともとフルスクラッチで、サブスクリプションのその体験を作り込んでたのが彼らの強みだったんですけど、そこにコストがかかりすぎてると。で、それでショピファイに移行しましたとか、例えばナイキの多分前もポッドキャストで話したと思うんですけど、ナイキストレングスの、カートとかインフラ全部ショピファイですとか、あと、まあ、なんかまた他のブランドもショピファイ以降、エンタープライズサイズで検討してたりとかして、結構そのエンタープライズの領域も取れてきてると。で、そういった時に、もうショピファイって簡単にやりすぎちゃうんで、ちょっとみんななんていうの？あんまり深くテックスタックのこと考えなくなるんじゃないかと、
うんうんうん、
あんまそっち側に投資しなくなって、なんか逆にその EC とかの ウェブサイト の, あのデザインとかも結構 Shopify の, そのテンプレートに近いもので似たものがありふれちゃうんじゃないかとか、なんかその Shopify が流行ってるがゆえのなんか、まあそれによるなんかね、コストカットとか運用のなんか簡易さとかはあるんですけど、デメリットの方もちゃんと考えて自分たちがどういう選択をしていくかっていうのは考えて、あの意識していかなきゃいけないのかなっていうのは改めて考えさせられたって感じですかね。
それこそグロシエがあのそのショピファイに移った時批判されましたよね、あのサイトデザインが。
そうですね、まあグロシエ何やっても批判されんじゃねえかっていう気はしますけど
確かにそれはありますね
でもなんかあのデザインがちょっとテンプレとかあるんじゃないかみたいな、はい、あれぐらいのサイトが多分ね、有名なブランドがショピファイにしたときに、なんかテンプレ感あると絶対これから批判されると思うん
ですよね。まあ多分すごいコスト、その分コストカットにはなってると思うんですけど、あのやっぱり、まあそこのバランスですよね。今のやっぱりその環境がそこまで良くないので、やっぱ黒字化を目指さないといけない DC ブランドの中、うんうん、ある中で、まあそういうのが出てくると。あと、そのソフトウェア関連とかでいきますと、やっぱり、あの今年は、なんかそのもちろんクレビオが、あの上場したものの、はい、やっぱりちょっとその EC ソフトウェア領域もちょっと落ち着いた、感じはあるかなとは思うんですけど、なんかそこら辺はどうなんですか。
あ、落ち着いたっていうのはその調達の話なのか、それともなんかイグジットというかそういう話なのか。
まあ調達とかですかね。
なんかやっぱりクレビオぐらい領域特化で売り上げ作れてたらいいと思うんですけど、やっぱ e コマースだけだとしんどいんじゃないかって思ってる、サースは増えたんじゃないかっていうのは、確かにやっぱああいうイベントとか行って話してたりとかすると思いました。
言ってましたよね、何人か。
言ってた。
ちょっと EC からスタートするのはいいかもしれないんですけど、ちょっと市場規模が足りませんっていう。
そこは多分、そのね、多分、いわゆる EC ブームがあったから、それを背景にいろんな EC の SaaS が立ち上がったんですけど、うんうん、まあ、中にはやっぱり、あのね、EC だけとか Shopify エコシステムだけでやってても、まあ、天井見えちゃうよねっていうので、うんうん、多分その違う領域にピボットしたりとか、まあ、もしくは普通に EC だけじゃなくいろんな領域やってったりとかっていうのは、今後も起きていくんじゃないのかなとは思いますけど。
まあ、まさに沼田さんが多分今年、多分2回ぐらいのポッドキャストであのテーマとして出したと思うんですけど、やっぱり、あの、なんかアプリが多すぎてちょっとコストが、うん、どうしてもかかりすぎちゃってるっていうところもなんかすごい見られてる年だなっていうのを思いましたね。
そうですね、結構多分な、確かにその CFO がどうやってなんかあのソフトウェア容量削るかみたいな話とかもありましたけど、なんかその中でやっぱ選別されたりとか、
うんうん、
あのコストパフォーマンスすごい見られてると思うんで、
うん、
でクレビオはだから不思議とクレビオ、うん、まあ、不思議とって言い方したらあれなんですけど、俺もよくわかるんで、それ。みんな、あのすごい金かかってるけど、みんな OK って言うんですよ。はい、
やっぱり割と直接的に ROI が見えるからっていうのは大きいですよね。はい、
そうですね、うん。で、なんかまあ無料で何回も送れるし、みたいな、
うん。
無料じゃないんだけど、実質。なんかでもそういうので、結構、あの、ね、予算からは削られにくいっていう。うんうん、
なんかソフトウェアですと、あと多分個人的に2つトピックがあると思っているんですけど、1つはまあもちろんですけど、今年はすごい AI が流行った年でもあったので、はい、まあ、もちろんですけど、多くの EC 企業もなんかいろんなことを試したりとか、はいはいはい、なんかまあ、ただ、なんかあんまり表では試してないのかなと思っていて、うんうんうん、どちらかというと裏方でいろいろみんな検証しながら、は
いはい、間違いないです。
ちょっとまだかなみたいな。
そう、感じでしたよね。俺もだから、これ言わなかったのに、これ言いやがったと思って、哲郎。いや、触れにくいなと思って。全然、沼津さんが言ってたこと違ったじゃないですかみたいな、なんか2年後とかに言われても嫌だし。誰かに。
まあでも、みんな触ってはいるじゃないですか。
触ってますね。
はい。ただまあ、ちょっと使えるか使えないかは、ちょっとまだ、なんか今年だけでは、なんかそこまで、なんか積極的に出してるところが見なかったなっていうのを思いました。意思領域では。
そうですね。で、誰かが言ってて、なんか、結構、まあ確かにそういう考え方すごい一番ハマるかもと思ったのが、あの、なんだっけな。インターネットがディストリビューションのなんか革命で、
はい。
で、なんか今回のこの AI は、
オフトピックで言ってた気がします。
オフトピックで言ってた。はい、俺なんか デジタリーネイティブっていうなんかニュースレターかなんかで見たんだけど、
ああ、はい。
何さんかちょっと忘れちゃったけど。
あの、レックさんですね。
レックさん、そう。 彼のやつで、で、なんだっけ、AI は、そのプロダクション、クリエーションか。クリエーションのなんかディスラプションだみたいな話をしてて、うん、まさに多分、商品のデザインとかわかんないですけど、ページの写真とか、そういうものが今後、結構 AI で作られていくっていうのは、まあ、考え方としてはすごく、なんかスッと入ってくるなっていう感じで、まあ、自分自身もね、それに関連したところでいろいろ試したりはしているので、うんうん
まあ、でもそれこそアウェイがなんか広告でその背景画像とか、 なんか AI で生成してみたりとかなんかいろいろなんですけど、なんか今のところその特にクリエイティブ周りで見てる中ですと、なんかそのオーセンティシティを推してるよりもなんかちょっとファンタジーっぽい感じの方が多分今の AI に合ってるっていうところで、それはなぜかというと、なんか変になんかフェイクのリアリティをそのユーザーに渡してしまうと、それがユーザーが分かった瞬間批判されちゃうので、なんでそこのバランス感が多分ブランド感としてブランドの中ではすごい難しいなっていうところですよね。
そのデジタルネイティブの記事の中でさ、なんか AI が作るその顔のビジュアルのあれが、みんな芸能人とかモデルみたいで、だから結局 AI が学習してる画像がみんな有名人だからそっち側に寄ってるみたいな話めっちゃおもろいなと思って
確かに、なんでまあこの、まあ、ここは多分もう少し来年、ちょっと実際にどういうふうに使われるかっていうのが、出てくるのかなとは、思っているんですけど、今年はもうちょっと検証期間っていう、
いや本当自分自身もやっぱ検証している感じなんで、で検証した途中結果で言うと、やっぱトレーニングすごい大事だな
って
AI に対してそのいかにまあ、細かくフィードバックするかとか、なんかだから人になんか教えるのとすごく似てるなと思うんですけど、このトレーニングをサボらずにちゃんとコツコツ真面目に積み上げていくと結構、思ったよりすごいことがやれるっていう感覚ですね。
あとはまあちょっとソフトウェア、まあ、完全にソフトウェアだけではないんですけど、もうちょっとそのショピファイ関連とかでいきますと、やっぱり今年も引き続きショピファイ vs アマゾンっていうところが、いろいろあったかなと、ショピファイがロジスティックス事業を諦めました
、撤退したね
とか、はい、撤退して、そうですね、
早かったね、
早かったですね、
買収からの撤退がもうすごい判断早いなと。
1年とかでしたっけ、確か
1年ぐらいですね、
そうですよね、そのぐらいでしたよね、はい、あと決済を両社外に出したっていうところですね。ショップペイをショッピファイが、ね、一応、エンタープライズが使えるようにして、はい、アマゾンは、バイウェブプライムですね。を、可能にしたり、まあ、相変わらずバチバチに動きながら、はい、ただ、バイウェブプライムに関しては、パートナーシップを組んだので、それはそれで、なかなか面白い展開でしたね。
それについてはちょっとね、オフトピックの解説が一番個人的には面白かったんで。
あそこではアマゾンのなんか戦略について話したので。
そう、アマゾンの戦略の中でなんでそのショピファイに譲歩したのかっていう、そこがちょっと個人的には勉強になったんで、皆さんにもおすすめしたいです。いやでもショップペイが ね、去年よりかなり使われてるっていう、その今年のブラックフライデーで、なんかそういうなんか記事とかも見たりしたんで、2017年にそのアマゾンのワンクリックチェック、チェックアウト の特許が切れて、ショップペイが始まって、もう4、5年ぐらいで、だいぶそこのなんかシェア取れ始めてんじゃないのかなっていうのは、肌感覚としてはありますね。
まあ、ちょっと、今日は今年の振り返りなんで、予想ではないですけど、来年ショピファイ、ようやくしっかりしたマーケットプレイスにするんですかね、はい、アプリ自体を。
アプリをね。
はい、ずっと言われてますけどね。
まあまあなんかいろんな機能を見てると背景にはそういう動きはありそうだなっていうのはね、ありますね。
ですね。
はい。
はい。あとは、まあ今年なんか、まあ多少なりニュースでなんかいわゆるブレイクアウトしたその D2C ブランド、みたいなのが何社かあって、まあ一部は沼津さんもメンションしたり、僕もメンションしたりとかしてたと思うんですけど、まあトゥルークラシック、でしたり、あとオリポップとか、
はい、
あとポピーとか、確か、オリポップ、ポピーが200ミリオンの売り上げを両社とも、達成して、トゥルークラシックはいくらぐらいでしたっけ
?150 ミリオンとかそういう話、とか200とかそれぐらいだった、それぐらいだったっていうか、それすごいです
ね。まあ、それすごいですよね。
はい。なんでまあ、行ってみたいわ、そんな。
しかも、まあ、トゥルークラシックに関しては、調達、なしで、いけたっていうのは、やっぱりすごいことなので。は
い、ま
あ、な
んか、どういうことですかっていうね。
こういう関係の中で、しっかり伸びてるブランドはいるっていうのは、一つ面白いっていうところ、ですね。と、 とは、こちらとしてはもう一つあるのが、やっぱ中国系のショッピングアプリ。
ああ、そうっすね。それもだから、自分もあんま詳しくないんで、入れなかったんですけど、まあ、ティムの話とかは多分、US のコマース業界の振り返りやったら絶対出るよね。
そうですね。でも、それこそ日本で、確か過去多分100〜30日間のうち100日間以上1位なので、あの日本のショッピングアプリのランキングの中では。なんで、まあ、やっぱり圧倒的に今お金を使っているところですし、まあ、あとシーンとかも上場申請。はい、を出したりとかしていて、あとアメリカですと TikTok ショップ、が、出たりしていたので、まあなんかそういう中国系の会社も、引き続き、ショッピング領域にはすごい、強化していますと。
じゃあ中国のなんかリテール業界の話も、なんかシリアルトークのポッドキャストでゲスト呼んで、
いいですね。
うん、話したいなと思って、ちょっとそれ来年企画したいなと思っている
。いいですね。
はい。
その他なんか沼田さん的になんかありました？まあもしくはこの会社今年なんか面白かったとか、ちょっと衝撃のニュースだったとか。
いやーなんすかね。まあだからトゥルークラシックとかが本当、急にバーって出てきたりして、なんか、一番個人的には驚きでしたね。あ、なんかもう王道のやり方じゃないですか、あれって。
はい。はい。
王道のやり方で散々こすられてきたやり方で、このタイミングで伸びてくるブランドあんだな、みたいな。クリエイターブランドでもないし。で、ホールセールで、ね、リキッドデスとか、それこそ、オリポップみたいな、そう、ホールセール戦略で伸びてるわけでもないし。
しかもその、今すごい難しいと言われてる広告での成長をしっかり広告でちゃんと成長してるっていうのは、いろんな意味での、なんか、今、あんまり やってはいけないことをやって成功してるっていう。
そうっすね。まあ一応彼らも、なんかその、いわゆる iOS のポリシー変更の前に創業できたから、これちゃんとその、いい感じのデータ量もあったし、トラクション作れたっていうのは、言ってはいたんですけど、まあやっぱ彼らの多分広告戦略自体はそこまで変わってないとは思うんで、はい、そういう意味で、まあ今ね、オムニチャンネルっていうか、実店舗の戦術、戦略を試してる最中だと思うんで、まあ、結構彼らがどういうその、これ今後、オムニチャンネルオフラインの展開していくかはかなり個人的には見ています。ただシカゴなんで、シカゴだっけ
多分シカゴだった気がしますね。なんか、はい。
いや、そのなんかなんでシカゴで試してるかって理由も面白いんですけど、なんか、行きづらと思って。
確かに。
用事があんまない。
直行便はあるんですけど、なかなか我々として行かないですよね。
行かないっすね。
寒いですし。
LA かニューヨークでやってくれればね、いいんですけど。
そうですね、
まあ。そういうコスト高いところでは試しませんって言ってたんで。
確かに。あ、でも、そんな感じですかね。まあ、あと、今年、アウェイが売却しなかったのは、ちょっと、なんか売却するのかなって一瞬思ったりしてたんですけど。
あれからないですね、まあ。音沙汰というか。
全くないですよね。
ないですね。
あと、まあ、グロシエが本出した。あれ、グロシエが出したわけではないですけど、グロシエの本が、出たりとかしてたと思うので、そうですね。
めちゃくちゃ地味なとこ、はい、どうぞ。
グロシエもおろしてなく、しっかり取りましたね。
あ、そうですね。さあ、もう、はい、そういう意味で、そうですね。そこちょっと触れた方が良かったですね。うん、セフォーラの卸でいくらでした、
はい、セフォーラですね。はい。
1億ドルでしたっけ、
そうです。なんか100ミリオンとか150ミリオンとかなんか言ってましたね。はい。
それもおかしいな。
いや、やばいです、ね。
どんだけ売れてんだよって、いきなり。いや、ホールセールのそのなんか破壊力みたいなのは、もちろんその全部のブランドがそういう数字出せるわけじゃないですけど、なんか、いや、D2C でいきなり100ミリオン増やすって、まあ、ほぼ不可能じゃないですか。
はい。
なんで、いや、すごいなっていう感じです、うん。
まあ、なんか、今年はでも、なんですかね、もちろんなんか、その、全体的に、その、大変だった年っていうところもあるとは思うんですけど、うんうん、でも、その中で成長戦略っていうのが出てきたと思いますし、あと、まあ、沼田さんも、初めの方に言いましたけど、なんか、その、なんか、ニューノーマルじゃないですけど、なんか、こういう、
うん、
なんかもう少しなんか2021年とか2022年と比較するのがなんか個人的には間違ってると思っているので、うん、なんかその前、うん、コロナ期間前の状況、比較したりとか、まあ、リテール業界ですとその本来、であるなんかベーシックなファンダメンタルになんか戻ってきたのかなっていうのは、うんうん、なんかすごいいいことだと思っているので、はい、
そうですね、
はい、じゃあそんな感じで今回は終わらせたいと思います。
来年はね、どんな年になるか。
そうですね。
またちょっと年明けに予想やりましょうか。
やりましょうか。
あ、
だいぶ去年のやつだいぶどこまで外れてたのかちょっと気になりますけど
まあまあやりましょう。はい、
はいはい、じゃあ今回は聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも毎週、配信しているので概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。